お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはモーセの顔が輝く、安息日が再び強調される、幕屋のための進んでする贈り物、ベツァルエルとオホリアブが仕事に召される、そして幕屋の建造。今日の聖書の箇所は出エジプト記34章29節から35節と35章1節から35節、そして36章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記の学びを続けていますが、出エジプト記34章29節から35節。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。モーセが彼らを呼び寄せたとき、アロンと会衆の上に立つ者が皆彼のところに戻ってきた。それでモーセは彼らに話しかけた。それから後、イスラエル人全部が近寄ってきたので、彼は主がシナイ山で彼に告げられたことをことごとく彼らに命じた。モーセは彼らと語り終えたとき、顔に覆いをかけた。モーセが主の前に入っていって、主と話すときには、いつも外に出るときまで覆いを外していた。そして出てくると、命じられたことをイスラエル人に告げた。イスラエル人はモーセの顔を見た。まことに、モーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで、自分の顔に覆いをかけていた。ここには、モーセの顔の肌は光を放ったとありますが、このことによってモーセが神様と非常に親しい交わりを持ち、モーセの全人格に大きな変化が起きたことがわかります。私たちもやがて主と顔と顔とを合わせて交わるときに同じような栄光を体験することができるのです。さて、35章に入りますが、この章で神様はイスラエルに再び安息日のことについて話されます。安息日について話されるのはこれで3度目です。出エジプト記35章1節から3節。モーセはイスラエル人の全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられた言葉である。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目には、主の聖なる全き休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は、誰でも殺されなければならない。安息日の日には、あなた方のどの住まいのどこででも、火を焚いてはならない。神様は天地万物を創造された後、7日目にその技を休まれました。ですから安息日の起源は主の創造の技にまで遡ります。人類が次第に神様から離れてさまよい始め、そして神様を認めなくなっただけでなく、被造物を礼拝し始めました。そして人は安息日を守ることをやめてしまいました。今神様は安息日は神様ご自身とイスラエルの子らとの間の特別な印であると言われました。神様はイスラエルにとって他のどの場所でよりも約束の地において 実際に当てはまる規則を強調し始められます。誰でも安息日に仕事をする者は石打ちで殺されました。もし誰も安息日である土曜日に働く者がいなかったら、私たちの社会が立ち行くのはとても難しいことでしょう。例えば、安息日には火を焚いてはいけませんでした。いてつく北方では、それは大きな問題を起こすことになるでしょう。ですから、神様の法律は、イスラエルが住んだ土地に合うように作られていました。4節から5節。モーセはイスラエル人の全回収に告げていった。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げる者に主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金、銀、青銅。幕屋を作るための捧げ物は自発的なものであるべきでした。人々は何を持ってくるのも強制はされませんでした。彼らには何一つ要求されるものはありませんでした。これは十分の一の献金ではありません。進んでする贈り物でした。金、銀、青銅の他にも次に見るようなものを持ってくる必要がありました。6節から9節。青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめの鵜や宝石である。これらは幕屋の建造のためにイスラエルの子らが捧げることのできたものです。この当時、法定通貨などというものはありませんでした。取引の方法はまだ物々交換でした。ですからイスラエル人たちは主の働きのためにお金ではなくて品物を捧げたのです。今でもこのようにして私たちは主に仕えることができます。何年か前に一人の人が2台の録音機を私たちのラジオミニストリーに捧げてくれました。これらの録音機はとても価値あるもので、私たちが本当にそれを必要としているときに私たちのところに与えられました。多くの人たちはどんな時にも小切手を切らなければならないと思っています。でもあなたが主のお働きのために品物を寄付する時、それも主のお役に立つのですとマギー博士は述べています。前にも言いましたが、イスラエルの子らはエジプトを出る時に多くの富を持って出てきたのです。創世記15章14節には次のように書かれています。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。神様は彼らが未払いの賃金をきちんと受け取るように確認されました。エジプト人たちは自分たちの土地からイスラエル人たちを追い出せるのが嬉しくて、彼らが求めるものは何でも与えたのです。ですからイスラエルはエジプトの多くの財産を持ってそこを去ったのです。30節から31節。モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子ベザルエルを名指して召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。ベザルエルは幕屋にとても大切な器具を作るために神様が整えられた人物です。34節。また彼の心に人を教える力を授けられた。彼とダン部族のアヒサマクの子オホリアブトにそうされた。神様はベザルエルに自分の賜物を他の人に伝える能力を与えられました。35節。主は彼らを優れた知恵で満たされた。 それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、および青色、紫色、火色の撚り糸や天布で刺繍する者、また機織りする者の仕事を成し遂げるためである。幕屋は美しいものでした。それはまるで砂漠の宝石のようでした。大きくはなく、ただ小さな建物でしたが、数年前の推定評価によれば、幕屋の建造には約18億円がかかったのではないかと概算されています。このように幕屋は神様の高価な宝石でした。そしてそれは神様の御子、イエス・キリストの象徴ですと、マギー博士は述べています。さて、いよいよ36章に入りますが、この章は私たちを幕屋に戻らせます。もうすでにどのように建てるかの指示は見てきましたが、今その指示に従って幕屋を建てているのが書かれています。青写真に従うことはとても大切です。なぜなら、幕屋は神様が描かれたキリストの肖像だからです。幕屋はキリストを明らかにしますと、マギー博士は述べています。出エジプト記36章1節。ベツァルエルとオホリアブ、および聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる、知恵と英知を主に与えられた、心に知恵のある者は皆、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。かなりの大人数の作業員たちの一人一人が、神様がくださった知恵と理解力によって、幕屋の建造に関わりました。責任者はベツァルエルでした。モーセは、ベツァルエルとオホリアブ、および主が知恵を授けられた心に知恵のあるものすべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思うものすべてを呼び寄せた。さて、主の働きの中でとても大切なことがあります。それは、奉仕はあくまでも自ら進んでするときに神様から祝福をいただくことができるということです。しかし、もしもいやいや主に仕えているのなら、やめてしまった方が良いかもしれません。神様はそのような態度の人をお使いになることはできません。幕屋を建てているのは、主の礼拝のために使われるべき美しく彫刻された器具を作っている人たちです。これは彼らにとって仕事ではありませんでした。いつ辞めるか時計とにらめっこはしてはいません。組合に入ってもいません。一週間に何時間働いたらそこで辞めるかというものでもありません。彼らは彼らに割り当てられた任務だからというので幕屋を建てているのではないのです。また家族を養うために仕事をしなければならないから働いているのでもありません。彼らは過去には奴隷でした。今またここで彼らは奴隷のようにあくせく働いていますが、でも今回は働きたいから働いているのです。彼らの働きには心がこもっています。神様への奉仕はそうあるべきです。奉仕についてマギー博士は自分の経験を次のように述べています。ある若い説教者がある時私にこんなことを言いました。私はミニストリーは好きなんですが、説教をするのが好きではないのです。私は彼にミニストリーから離れるように提案しました。ミニストリーは神様の言葉を学び説教するのが大好きでない人がつく場所ではありません。もしも説教者が自分の仕事を熱心にやり、熱意のこもった説教をすることができないのなら、その人はミニストリーにつくべきではありません。ある時私の生徒だった人が説教するのを聞きましたが、それは熱意に欠けたものでした。もしも説教したり、主に仕える時に迫力と気力と活気とをもってできないなら、最初からやらないことです。神様は、むしろ他のことをやりたいと思っている人を、主の奉仕に欲しいとは思っておられませんと、マギー博士は述べています。 私たちは人から強制されてするのではなく、あくまでも自ら進んで喜びと確信を持って神様に仕えなければなりません。私たちが神様に仕えているのは自分がそうしたいからであり、神様を喜ばせたいと熱心に思っているからだと心の中で確信を持つべきです。第一コリント人への手紙9章16節でパウロはこうも断言しています。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだ。パウロは人から強制されて伝道をしたのではなく、自ら進んで福音を述べ伝えたかったのです。ギデオンの300人の兵士たちは水辺に行った時、膝をついて舌で水を舐めることはしませんでした。彼らは敵を見張りながら手を水につけて口に運びました。彼らの態度は、ミディアン人たちはどこにいるのだ、俺たちがあいつらをやっつけてやるのだと言ったのと同じでした。この記事は詩詩記7章5節から7節にあります。詩詩記7章5節から7節。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐めるものは残らず別にしておき、また膝をついて飲むものも残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。神様が用いられる人というのは、あくまでもこのように自ら進んで神様に仕えようとする人です。そしてこのような熱心さが今日の教会にはどうしても必要です。私たちはあまりにも多くの死んだような生徒たちで身動きが取れなくなっていますとマーキー博士は述べています。どうでしょうか。これを聞いているあなたは教会で喜んで奉仕をしておられるでしょうか。それとも嫌々ながら奉仕をしているでしょうか。大きな教会では奉仕をする人がたくさんいますが、教会がまだ小さい場合、一部の人だけに複数の奉仕が回ってきて負担になり、その人が喜びを失ってしまうということが起こりますので、奉仕にはいつもバランスが必要だと思います。3節から5節。彼らは聖女の奉仕の仕事をするために、イスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げていった。民は行くたびも持ってきています。主が命ぜよと命じられた仕事のためにあり余る奉仕です。この箇所は私が知っている限りでは唯一人々が捧げ物をやめるように頼まれているところです。彼らは幕屋を建てて器具を備え付けるのに必要なものよりももっとずっと多くのものを持ってきました。このような捧げ物はこの前にも後にも聞いたことがありません。6節。それでモーセは命じて宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように。こうして民は持ってくることをやめた。人々は捧げ物をしないように奨励され禁じられ、そしてもう十分に持ってきたと言われなければなりませんでした。これらの人々は奴隷から出てきたばかりなのだという目で見てみますと、これはとても驚くべきことです。彼らは以前は何一つ持っていなかったのに、 今やっと富を持ったのですから、そんなに進んで捧げるとは思えないかもしれません。でも彼らは気前よく、喜びに満ちて、そして熱心に神様に捧げます。神様のために何をするにしても、このような態度でしなければなりません。神様はこのようにして自分に捧げてほしいと望んでおられます。神様は私たちが喜んで捧げることを望んでおられます。神様はもし苦しいなら捧げるなと言われます。私たちの神様に対する礼拝は喜びであるべきで、捧げることもそれと全く同じです。この章では、一つ一つの器具と幕屋の部分をもう一度網羅するように感じます。繰り返しのように聞こえますが、前に与えられたのは幕屋の青写真で、今は仕事を実行するところです。私たちには青写真と材料が必要なだけではなく、実際に仕事をすることが必要です。イスラエルの人々はこの章で実際の仕事を始めているのです。8節。仕事に関わっている者のうち、心に知恵のある者は皆、幕屋を10枚の幕で作った。より糸で織った天布、青色、紫色、黄色のより糸で作り、巧みな細工でケルビムを織り出した。これは幕屋すべての覆いです。荒野の行進に出るときには、最初に器具にかける覆いがかけられました。この立派なより糸で織った天布は、キリストの義、キリストのご性質、そしてキリストの技を語ります。これは私たちが神様の御前に出るために着ることのできる、キリストが用意してくださる義のことです。注目すべき大切なことは、キリストは私たちの必要を満たすのに十分な方であるということです。主は私たちを救うことがおできになり、また主は私たちを解放することがおできになります。そして主は私たちを完全に保つことがおできになります。ヤギの毛の垂れ幕、お羊の皮の覆い、そして板や留め金もまた、それぞれにキリストのご人格を語ります。さて、幕屋は長さが30キュビト、幅が10キュビトで、高さが10キュビトです。アカシア材で作られていて、板はすっかり金で覆われていました。板は幅 1.5 キュビトでした。荒野の行進では持ち歩くのはとても重かったので、荷馬車で運ばれました。でも器具はすべてレビ族の祭司たちの肩に乗せて運ばれました。金の板はまっすぐに立てられましたが、一枚一枚に留め金があって、金の留め金にはまるようになっていました。幕屋全体が銀の上に乗りました。そして銀は贖いを象徴します。幕屋は棒で一つにまとめられていました。一枚ずつの板には特別な輪がつけてあり、組み立てられた時にこれらの棒が輪の中に通されて幕屋を一つに結合させたのです。これはとても小さな建物でした。幕屋には内側に垂れ幕があり、幕屋の主要な部分を二つの部分に分けていました。小さい部分は至聖所と呼ばれ、大きい方は聖所と呼ばれていました。幕屋にあるすべてのものが、主イエス・キリストのご人格か、御業の何かの部分を象徴していたのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、モーセの顔が輝く、安息日が再び強調される、幕屋のための進んでする贈り物、ベツァルエルとオホリアブが仕事に召される、そして幕屋の建造というテーマで、出エジプト記34章29節から35節、35章1節から35節、そして36章1節から8節をお届けしました。 お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記37章1節からと38章1節から18節、幕屋の平面図というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。